はい、3月27日の水曜日、金曜日、なんだそりゃ、金曜日23時を回りまして、浮雲団ミュージックラジオの時間です。浮雲団ことフローティングクラウド、ボーカルのゆうきです。よろしくお願いします。こんばんは。もうちょっとだけ僕、ルパン VS コナン見ていいですか？ダメですか？今いいとこなんですよ。ちょっと、今エンディングスタッフロールなんで、みんなでこれ、見ましょうか。チャンネルは10チャンネル。これは見るべき。いやー、すごいね。なんだろう。テレビでやるんだね。映画かなんかでやるのかなと、最初に話をルパン対コナンがやるって聞いたときは、映画かなんかかなと思ってたんですけど、普通にテレビでやるんですね。豪華ですね。いやー、すごい。あ、まだありますね。まだエンディングですね。ちょっと気になるなぁ。ビデオ撮っとけばよかったですね。ただね、僕ビデオまだ VHS なんで、そうね、VHS でね、今更録画する気にならない。ビデオテープとかを買うのもね、今更、どうかと思うでしょ。だから、やっぱりね、パソコンに地デジチューナーかなんかを入れて、録画できるように、ハードディスク録画できるように、するべきですね。いや、これはちょっとね、まあ、仕事の都合で家帰ったのが、9時50分 ?40 分ぐらいかなだったんですけど、まあ、そっから見始めたんでね、ちょっと序盤の展開がわからなかったんですけど、面白いですね。この絡み。完全に、ルパンが格上扱いで、ね、ちょっと、真面目にやってる、コナンをルパンが茶化す的な感じの流れでしたけど、これはいいですね。もうちょっと、これ何時までやるんですかね。これ11時半とかだったら困るな。でもエンディングロールも流れたしな。終わるよね。ルパン大好きなんですよ、僕は。コナンはね、あまりにもちょっと話が長すぎるんで、その黒、なんだっけ、黒ずくめの、なんだっけ、なんか敵がいるじゃないですか、コナンの。あの話だけでいい。あの話だけを見たい。から、他愛のない、他愛のないって言うと失礼ですけど、他愛のない殺人事件は別にいいです。っていう感じでね。ただ、単行本なんかも、コナンはもう60巻とか出ちゃってますから、あ、終わりましたね。60巻とか出ちゃってますから、これもう全部読むのもね、大変なんで。なんか、ほら、コンビニに売ってある、ね、まとめた本みたいなのあるじゃないですか。あれで、黒ずくめ、VS 黒ずくめ総集編みたいなのを出してくれたら読むかな。っていう。感じです。はい。面白かったです。ちょっと、どっかでまた見よう。一から見よう。いやー、面白いなー、ルパン。ルパン VS コナン面白かったなー。びっくりしちゃった。こんな面白いと思わなかった。久々に見ましたね、こういうのね。普段はね、普段は見てないですよ。そのスペシャル的な、ルパンのスペシャル的なもんも。やっぱり仕事の都合で帰ってくるのが、もう、始まっちゃってる時間にしか帰れないんで、ね。あと金曜とかが多いでしょ。金曜ロードショーとかが。そしたら僕ここ、2年近く、ね、ずっと金曜ラジオやってますから、もうどうせ11時になったらラジオだと思って、見ないんですよね。途中で切れちゃうのも嫌なんで。うん。それがね、今回に限ってはちょっと見てしまいましたね。やっぱり、なんだろう。録画しよう。今度から録画しよう。地デジチューナー。内蔵型地デジチューナー買おう。そうします。はい。ということでですね、本日は、ちょっとルパンの話でもよかったな。これだったらルパンの話でもよかったですね。もうやってるって知らなかったんですよ。なら、ミクシーとか見てると、やっべ、今日ルパンだみたいな、書き込みというかね、日記を書いてる人も多くて、あとネトゲ実況板見てもすごい勢いでルパン数が伸びてて、 で、それで初めて、あ、今日ルパンなんだって思い出してね、思い出してというか気づいてね。だったんでね、ちょっと知ってたらね、ほんと録画しててもいいような出来でしたね。なんだろう、展開としては本当に、まあシリアスな部分もありつつですけど、やっぱりね、こう絡みが、お互いのキャラ同士の絡みを面白おかしくしてるんで、ほのぼのとね、した感じで、で、持ち味も出しつつみたいな、まあ、完全に、まあ、いつもじゃいつもですけど、名前ど忘れしちゃった。あの、斬鉄剣の人。石川五右衛門か。石川五右衛門完全に空気でしたけどね。それは残念でした。服部くんとかも出てこなかったですね。序盤とか出てたのかな。ですけどね。いや、これまだでも次回作やってほしいですね。同じような感じでね。せっかくなんか最後のルパンのシーンも、ね、ちょっとまだ次がありそうな感じでやってましたからね。最後のカットがね。なんでちょっとやってほしいですね。はい。ということで今日はラノベのお話なんかをしていこうかなと思ってます。ライトノベルっていうね。まあ、こんな言い方をすると語弊があるかもしれないけれども、まあ、ライトに読めるというか、結構ファンタジー的なというか、まあ、子供向け？子供向けっていうと語弊があるのかな。そんな、をね、ちょっと、いろいろお話ししていきましょう。2番、かごゆりさん、いただきました。こんばんは。これから召喚&フェンリュール戦で聞けるかわからないですが、先に書き込み。ラノベはほとんど読まなくなったんでよくわからないですが、知人のよしみで、浅井ラボの名前を出しておきます。人によって合う合わないが、ものすごく極端に分かれますが、ということで、僕これ事前に、ウィキペディアとアンサイクロペディア見ましたが、アンサイクロペディアひどいです、これ。これはひどいですね。はい、あ。デビュー作では、単車並みの体重を持つ父親を無言でけなげに支える娘の姿を描き、これが元となって一部の SM マニアの間では、メスの人間椅子をヒルルカと呼ぶようになったっていうね。なんだこりゃ。ウィキペディアの方では、一応、なんだろう。まあ、重く暗くグロテスクみたいな感じでは書いてあります。そういう作品だそうです。で3番もかごゆりさん、でなんだろう、アンサイクロペディアの方が分かりやすいかもしれませんという、ですがアンサイクロペディアの方は嘘は一つも書いてないから困ると思ったけど、嘘を書いてないのは作品紹介の部分で、本人プロフィールはどうだか知りません。本人プロフィールは嘘だろうこれは。ね、はい。4番マー君、タイガは俺の嫁というわけで、拝聴 VHS で録画してる俺に隙はなかった。あ、ルパンを？あ、そっかそっか、ルパン、じゃあ、まだ見てないんだったら言っちゃダメだよね、多分ね。よかったですよ、でも。よかったです。はい。最高でした。タイガ、じゃあ、アーミンが俺の嫁みたいな感じで。はい。5番トリスガリスさん。会長、確かにあと3、4分で終わるけどさ、ラノベという分野にまだ馴染めない世代なんだけど、どうしよう。そうだな、僕もね、ラノベっつうとなんだろう。中高生の時に読んでましたけど、ラノベっていう言葉自体がなかったですね、当時はね。中学生の頃とかにロードストー戦記とか、水野亮さんのね、ロードストー戦記なんかを読みましたけど、あと、宇都宮美子とかね、それ高校の図書館に多分あったんですよ、その辺は。あったんです、角川スニーカー文庫とかね。あんなのが言ったらラノベですよね、今で言うラノベですよね。うん、そんなん読みましたけどね。でも随分と、随分と時代が経ってしまったんで、今のね、そのラノベコーナーみたいなのも見ると、やっぱり昔のロードストー戦記なんか、イラストは誰が描いてたんだっけ？誰が描いてたんだっけな。まあ、それなりにこう手に取りやすい 今みたいなすごくモエモエした感じではなかったんで、うつの巫女なんかでも猪俣睦美さんがね書いてたりしてたんでね、だからどうなん、どこまでがラノベなんですかね、ヴァンパイアハンター D とかラノベですかね、銀河英雄伝説とかラノベですかね、あの辺ラノベとは言わないですかね、まあ、ちょっとね新書っていうちょっと大きめのねやつでねありますけど、どうなんでしょうね。6番小屋さん、こんばんは、ただいまより拝聴させていただきます、ありがとうございます、最後まで聞いててください。7番 D さん、ルパン VS コナンやっと終わった、今から拝聴します。そうなんですよ、かぶっちゃってね、まあ皆さんも多分見てたと思うんですけど、ルパン VS コナン、僕も見たかったんですよ、はい、ラジオの時間ずらそうかと本気で思ったぐらいね、もしくは繋いでももう喋らずに見てるとかねしようかなと思ったぐらいちょっとね、見入っちゃってたんですけど、はい、ですけどね、いやーこれは良かった、はい、よろしくお願いします。8番ルーさん、久しぶりに書き込めさせていただきます、トラドラの最終回は泣きました、みのりん、そっかルーさんはねみのりん派なんですよね、僕は断然アーミンなんですけど、アーミン可愛いよ、アーミン原作も読みましたけど断然アニメのアーミンは可愛いです、はい、9番リキリキスさん、最後はルパン色のお色気終了のコナンでしたということで拝聴、やっぱりどっちかというとルパン色が強かったような気がしますよね、全体的にね、うん、ような気はしますね、なんだろう、流れ的にもコナンほどシリアスになりきらずにね、ちょっとちゃらけた感じも出しつつのね流れで、すごい見やすかったんじゃないかなと思います。10番ニルさん、私もルパン&コナン見終わりました、これから拝聴、みんな見てたね、今までにない面白さでした、双方の持ち味を生かしつつしっかり絡んでました、そうなんです、うまくね絡ませるというか、もうどっちかというと本筋よりも絡みの面白さみたいなのをね重要視した作りになってたんじゃないかなと思いますね、次元とコナンの絡みなんかも良かったですね、ちょっともうねあれを見た瞬間に、あの絡みを見た瞬間に、あ最初から見たけばよかったとちょっと思っちゃいましたよね、うん、あれ良かったです。11番リアさん、白について語りすぎた人が通りますよ、拝聴しますです、聞いてました、ルパンを見つつパソコンからはリアさんの声が出てたよ、はい、最後まで聞いててください。12番某高周波さん、乗り込むありがとう、ラノベといえば荒井素子だろう、 JK ブラックキャットは4巻に20年かけた超大作だぜ、あそれは僕は知らないですね、これはちょっと荒井素子さんを検索するべき、よいしょ、ただいま検索中です、プロ棋士を解決しています、なんでこれ毎回プロ棋士を解決していますって出るわけ、SF を中心に、あコバルトシリーズね、はいはいはい、あこの方の作品は多分僕は何一つ読んでないですからね、はい、ブラックキャット面白いでしょうか、はい、そして13番かごりさん、ただいま川柳戦直前の待ち時間です、ぜひ買っていただきたい、ファンタジーなラノベっていうと今でも続いてますがフォーチュンクエストが好きでした、まだ続いてんのフォーチュンクエストって、読んだことないけど、すげえ、ゲームのノベライズも今でいうラノベに分類されるんですかね、あそうなのかな、そうなんですかね、そもそもラノベツ定義は何なんですかね、大体ね、でウィザードリーの小説はすごいのが多いと思います、風よ竜に届いているかとか、サイレンの哀歌が聞こえるなんかは小学校中学校あたりに読んで強烈な印象を受けました、僕先週だっけ、ガンダムの話したのいつでしたっけ、先々週だっけ、 2週間前にガンダムの話をしたと思うんですけど、その時にガンダムの富野由悠季さんのね、原作者の富野由悠季さんの書かれた小説をやっぱり中学校とかの頃に読んだんですけど、ちょっと中学生が読むにはね、結構グロいというか、っていう、マジでっていう展開だったりもするんでね、そういうのも、まあ先ほどね、かごりさんが出されてた浅井ラボさんなんかもおそらくそういう感じなのかなと思うんですけど、結構ね強烈なのもありますからね。14番およさん、これは自重できなくてごめんなさい、完全に時間のことを失念しておりましたっていうのはリアさんに対する、おそらくリアさんの放送に書き込みをおよさんもねしてたんじゃないかなと思います。なんとなくおよさんの書き込みはあこれじゃないかなというのは分かった。はい、見ててね。はい、そして、まあ、今回ですね、まあ、ラノベの話をするきっかけになったのが、去年の10月からやってたトラドラっていうアニメがね、もともとそのライトノベルの原作のラブコメですよね。ラブコメって、ラブコメって口に出すと恥ずかしいよね。そうでもないかな。ラブコメって、ラブコメっていう言葉を、なんか生まれて初めて言った気がするよ、今。ラブコメって、ラブコメって、ラブコメですよ。ラブコメだったんですよ。トラドラね。はい。これが非常に面白くて、で、先週じゃない、今週、おととい最終回だったんですよ。もうね、毎週欠かさず見ててね、僕本当にアニメ結構見てるようで見てないんですよ。見てるようで見てない。そう。だいたいね、その、ワンクールごとに、まあ1作品か2作品ぐらい。それが多いか少ないかわかんないですけど、まあ個人的にはぐらいしか見てないと思ってるんですよね。1,2 作品しか見てなくて、で思い出したようになんか動画サイトとかで見ちゃうっていうのが毎度のパターンなんですけど、今回のトラドラに限ってはもうその時間ぴったりにね、ぴったりというかね、もう本当に毎週待ちわびてっていう感じで見ちゃったんで、そのぐらい面白かったんですよ。で、よくよく最近の僕が見てるアニメの傾向を探っていくと、結構ねそういうライトノベルが原作のアニメが多くて、古いところだと鈴宮春日の憂鬱だとか、その後のアニメだったら狼と香辛料で、狼と香辛料が去年の今頃かな、1月から3月にかけてやってて、その後4月から紅っていうのがやってて、で、まあ、それも見てたんですよ、アニメ。で、10月からトラドラかな、あと、同時にね、面白いって言われてたのが、とある魔術のインデックスっていうのが面白いっていう話で、僕1話だけ見て挫折したというか、結構時間的に厳しかったんで、結局見なくなっちゃったんですけど、それもまあ面白いということで、また後でまとめてね見ようかなと思ってるんですけど、まあなんだろう、とにかくね、鈴宮春日の憂鬱は置いといて、去年のね、狼と香辛料がすごい面白くて、世界的にはこう、中世的な世界観でね、中世ヨーロッパ的なこう世界観。で、行商人をやってる人が、たまたま狼の化身の少女を拾っちゃって、みたいな。そういう、まあ、とんでも話なんですけど、まあ、何が面白かったって、 その中で、ね、あの、事件が起こって、で、それを解決するために、この、ちょっとね、詐欺まがいじゃないですけど、あの、すごく知恵を絞ってね、で、あの、取引の裏を書いたりするような、そういうお話だったんですよ。単純にこう、ね、ライトノベル的なイメージだと、本当に、あの、ジャキガン的なこう主人公がいて、なんかとんでもパワーで敵を倒しちゃうとか、あと異様にモテる男の子がいてどうのこうのっていうイメージだったんですけど、そういうのが全然なくて、あの、本当に、まあ、ちょっとした経済読み物的なものとしてね、あの、楽しめるような内容だったんで、まあ、ライトノベルって意外と面白いなぁと思って読んだのが最初だったんですよ。鈴宮春日の憂鬱は僕は原作読んでないんで。で、その後4月からやってた紅っていうのがね、これがね、これがあの、言っちゃ悪いけど原作が面白くなくて、アニメはね、すごい面白かったんですよ。アニメはうまく改変してあったというか、すごいオリジナル展開で、うん、あの、原作のダメなところをバッサリ切って、あの、美味しいところだけを作ったっていうアニメに仕上がっててね。原作はね、本当に中二病的な感じの内容だったんで、ちょっとダメだったんですけど、はい。で、トラドラも、トラドラがまあさっき言ってたような、すごくモテる主人公、結果的には、あの、主人公モテすぎ、ワロタみたいな感じだったんですけど、まあそういう感じのね、内容の作品で。ただ、これね、これはなんか面白かったですね。原作は、その、そこまで、のめり込まなかったですけど、アニメがすごく、あの、丁寧な作りになってて、アニメはすごく面白かったんでね。まあ、意外とラノベは面白いな、という感じだったんですよ。でね、まあ、昔からいろいろ、読んでたんですけど、なんだろう、本当にね、どっからどこまでがラノベなのかっていうのをね、ちょっとこの機会に僕は調べようと思いまして、ライトノベルで検索。よっしゃ、昔ね読んでたの、ロードストー戦記とかね、あんなの、あの、余裕でライトノベルでしたみたいな感じだと思うんですけどね。はい、ライトノベル出典、フリー百科事典、ウィキペディアから。ライトノベルは現代日本のサブカルチャー文化の中で生まれた小説のカテゴリーの一つ。もともとは英単語のライトとノベルを組み合わせた和製英語であったが、英語圏でも取り入れられている。あ、っていうことは英語圏でもライトノベルって言うんだ。もともとそれは日本からの逆輸入的な感じだよね、多分ね。で、使ってるんですね。へぇ、寿司みたいなもんですね。そう、おかしいな。はい、概要。ライトノベルの定義に関しては様々な説があり、明確にはなっていない。あ、そうなの？日経 BP 社ライトノベル完全読本においては、表紙や挿絵にアニメ調のイラストを多用している若年層向けの小説とするものがあり、榎本、アキさんっていう方は自身の著書において、定義として中学生から高校生という主なターゲットにおいて読みやすく書かれた娯楽小説。あ、そうか、じゃあ僕らみたいなあの大きなね、あの大きな子供を読んじゃダメな、だね。そっか。まあ、今年僕は31になってしまったわけなんですけれども、中学生から高校生をターゲットにした小説を読んで、ニヤニヤしてるっていう、ダメな大人になってしまったわけですね。はい。素晴らしい。ちなみに、史上です。ライトノベル史上は、2004年の推定販売金額は265億円。2006年の推定販売金額は344億円と大きく伸びている。あ、それはすごいよね。 それは大きく伸びてますねっていう市場です。あと作家さんで有名なところだと、あ、そういうのは書いてない、そういうのは書いてないのかな。あ、ライトノベル作家の一般文芸のっていうのはあるんですけど、赤川二郎とか夢枕幕とかそんな名前も出てますけど、なんだろうね、あの辺も紙一重でライトノベル作家っていうことになっちゃうんですよね。感慨深いですね、赤川二郎とかね。はい。まあ、僕らみたいな同人活動をしている人間にとっては、なんだっけ、あのカラの教会っていうのを書いた人、ナスキノコさん違ったっけ、どっかに書いてあるかな、ナス後ろでねピンピン鳴ってるのはね多分ね MSN メッセンジャーだ、あ、 Windows ライブメッセンジャー、あれバージョンアップしてからね音鳴るようになっちゃったんだ、後で止めますけど、書いてね、あ、ナスキノコさんか、この方なんかは同人出身だと思いますね。小説っていう、オリジナル小説っていうジャンルで行列を作ったらしいということなんで、すごいですよね。まあ似たようなもんで言うと、日暮らしの泣く頃にの竜騎士、07さんなんかも、まあサウンドノベルという形でしたけど、内容的にはラノベって言ってもいいんじゃないですかね。ああいう方なんかもまあ同人作家でいらっしゃるということでね、僕はおそらく文章の才能があるかどうかちょっとよくわかんないのでね、すごいでも大変そうですね、文章書くのってね、あんだけテキスト書くのね、誤字脱字とか、僕この間あの天気予報っていう曲をミクで作ってたじゃないですか。でそれで CD をCD 化されるサークルさんのね提供、あの曲を提供したんですよ、その1曲 CD 作るっていうことで、で一緒に歌詞も渡したんですけど、よくよく見たらね、あのあれだけの短い歌詞の中に4箇所ぐらい間違いがあって、絶対小説家とか無理だなとちょっと思っちゃった。はい、なかなかね大変な作業だと思いますが、ちょっとお手紙をいきましょう。15番リキリキさん、ライトノベルだと新フォーチュンクエストがおすすめですかな。あ、フォーチュンクエストまた出てきたよ。低レベルのパーティーがいろんな謎やトラブルを乗り越えていくドタバタコメディ冒険ものの小説です。ライトじゃないけど銀河英雄伝説が超おすすめってしつこい。でも僕の中ではライトノベルって言ってもいいんじゃないかと思いますけど、まあ雰囲気は完全にライトじゃないですからね。フォーチュンクエスト懐かしいですね。そう、1994年なんで僕は高校生の時ですよね。うん、こういうのがあるっていうのは知ってました、知ってましたけど読むには至らず、高校生の時は多分読んでなかったんじゃないかな、ライトノベル。中学生までは読んでたと思うんですけどね、高校生の時はね多分こっちにお金を使う余裕がなかったんでしょうね、多分別のことにお金使ってたと思います。ゲーム買ったりとかね、そういうのにお金使ってて、多分ライトノベル買わなかったんですね。だから僕スレイヤーズとかも結局見てないんですよね。おそらく世代だと思うんですけど、あのドストライクの世代だと思うんですけどね、あれも結局見なかった。はい、16番通りすがりさん、ハードカバーを出さない文庫版限定の小説という解釈でいいのなら、集英社のコバルトとか角川のスニーカーあたりが該当するのかな。最近だとダントツ人気なのは狼の香辛料ですよね。本当に面白かったよ、狼の香辛料、うん、なんですよ。 あれは電撃文庫かな、狼と香辛料。で僕ん家には今トラドラと狼と香辛料があって、で紅っていうのはあれは集英社のなんとか文庫だったんですけど、ジャンプなんとかかな、あれ文庫だったんですけどね。うん、あれは面白くなかったんで、こんなこと言っちゃっていいのかな、あの残念な出来だったんでね。はい、あれだったんですけど、電撃面白いですね。あとね、ラノベ原作で見たのが尺眼のシャナを見ました。読んではないです、アニメを見ました。で1期は全部見て、で2期はね途中で今頓挫してるような状態なんですけど、あれも、まあ、どのくらい原作とかけ離れたアニメだったのかわかんないですけど、まあまあ、それなりにアニメは楽しめましたね。はい。多分、釘宮補正が相当入ってると思うんですけど、あ、楽しめました。はい。そして、17番、力力さん、籠入りさんへ、おっと書き込めしてる間に先に書かれたっていうのはフォーチュンクエストの話だっけ？違ったっけ？ですね、フォーチュンクエストの話でした。おすすめだけど13巻を途中まで読んでて内容を忘れて止まってます。実際どこまで出てるんですかね、フォーチュンクエストね。そして18番ミルスさん、拝聴いたします。ラノベの走りといえばルナ・バルガーはガチ。ルナ・バルガーって知らねえな俺。ルナ・バルガーを検索。はい、プロ棋士を解決しています。魔獣戦士ルナバルガー、なんか特撮っぽくね。なんだろう、知っててもおかしくない時代だな。僕は小学生の時じゃない。おお、キャラクターゲームアロヒロシだって、懐かしい。へぇ、88年の方です。まあ時代的な走りでしょうね、確かにね。はい、19番ボコウシュハさん、そういえばマリミテの最終巻を先月買ったがまだ読んでない。読みたいんだけど、読んでしまうと共に過ごした12年の日々が終わってしまうのが寂しくて、手にしてはページをめくれない俺がいる。そこまで？冷静に考えると2年を12年で長すぎるので。でもありますよね、そういうのね。どこで終わんだよっていうのもあるしね。本当に最終巻どこ行ったの？アルスラの天気とかどうなったんですか？本当にっていうのもあるし、なんだろう、継続して出てるけどいつ終わるのっていう、あのグリーンサーガとかね、あんなのもあるし、グリーンサーガアニメやるらしいですね、ほんとね、 NHK かなんかね、らしいですけど。そうだね、2年間マリミテはね、僕見てないんですよね。ね、あのイラストレーターの方はね、同人活動もやられてるんで、結構同じイベントになることもあるんですけど、マリミテはね、まあいいよいいよとは言われるんですけど、今やってませんか？4期かなんか。ね。最終巻出たということは、もうぼちぼちアニメの方も区切りをつけるんでしょうかね。ちょっと一回見てみたいなと思うんですけどね。お姉様、体が曲がってましたよっていうやつでしょ？違いましたっけ？20番、マー君。ルイさんに勧めてもらった、金賞目録インデックス。ユキさんに勧めてもらったトラドラ。二人の見る目は間違いじゃない。まあでもこの辺はガチ。去年のね、10月から始まったアニメの中でもガチって言われてましたから。そしてなんでか分からず読み始めた尺眼のシャナ。狼と香辛料も読んでみたいので紹介お願いします。狼と香辛料いいよ。尺眼のシャナはね、ちょっと原作がもうたくさん出すぎてて、今更買おうっていう気には、すぐならないんですね。なんかレンタルとかで、スタヤでレンタルとかしてきたらいいのかなという気はしますけどね。狼と香辛料はね、いいですよ。本当に内容が濃くてね、僕やっぱり結構パラパラっと本なんかも読んじゃう方なんですけど、あんまりじっくり読まずに、もう トラドラ一冊読むのと狼と本心料一冊読むんだったら同じページ数でも多分倍ぐらい時間違うと思いますね。そのぐらい内容が狼の更新量は濃いと思います。うん、なんつうんだろう、アニメなんかでもね、狼と更新量って2巻分をワンクール13話ぐらいでやったんですけど、トラドラなんかだと、2巻分を4話でまとめたりとかね、そんな感じで結構こんな言い方するとあれですけど、まあどうでもいいシーンとか、学園ものってやっぱりどうでもいいシーンとか結構多いんで、そういうのがなくてもう一冊丸々大事な感じっていう風に読めましたね。狼と更新料はこれは面白かった。はい、21番 D さん、最近読む暇あるのに無駄に寝かせてるラノベが枕元にてんこ盛りです。優に15冊は超えてる。それは積みすぎじゃねー。自信があったら大変だよ。読むべし。いつからこんなにラノベと言われる代物が大量に発行されるようになったんでしょうね。ね。いつからでしょうかね。本当にでも大量に積まれてるなっていうのはここ数年だと思うんですけどね。僕は学生の頃って10年ぐらい前ですけど、本屋でバイトをしてたんですよ。で、やっぱり、並べるでしょ？本を。で、その時の印象だとね、ああいうラノベ系でも、どっちかというと女の子向けの作品の方が多かったです。それこそコバルト文庫だとか、そっち系の方が多くて、今なんか、ね、行くと、もうひたすら電撃文庫が並んでるような状態ですけどね、ラノベコーナーって。そんなこともなくて、やっぱり、富士見ファンタジアでしたっけ？とか、角川スニーカーとかの方が、どっちかというと勢力が強くて。で、なんか新しくちょっと出しちゃったぜみたいなのが電撃だったんですよね、僕が学生の頃なんかだと。それが今や。もうラノベの電撃といってもおかしくないぐらいガスガスっと来てますからね。いつの間にって感じですよね。でもやっぱりね、アニメ化されるのとかを見ちゃうとね、面白いですよね。はい、22番かごりさん、フォーチュンクエストの面白さはですね、大人になってテーブルトーク RPG をとかをやり始めてから改めて分かった気がしますが、テーブルトーク RPG ってやったことないんだよね。そういえばフォーチュンクエストシリーズの外伝でアシスタント執筆をされている長谷川みやびさんは現在ファミ通文庫で FF11 のノベライズをやってらっしゃる方でもあります。これもすでに何十巻かシリーズが続いてるぐらいなので結構人気があるんでしょうかね。あー、長谷川みやびさんの小説は僕読んだことないんですよね。 FF11 ものの本って本当に買い漁ってたんですけど、一時期それだけは手出さなかったんですよ。まあ、存在を知った時点で結構出てたっていうのもあったんですけどね。へえ、そうなんだ。俺はフォーチュンクエストを知ってて FF11 を知ってる人だったら結構感慨深いだろうな。そうなんですね。23番およさん、狼と更新料は公式で無料配信してたので見ることができました。ライトノベルというとセリフだけで進行しがちという印象があったんですが、これは会話のテンポが良くてセリフを聞き取りやすかったですね。しかもちょっと経済の仕組みっぽい興味深い内容でしたので楽しく見ることができました。そうなんですよ。うん。結構ね、その辺が面白かったですね。2巻なんかね、2巻がね、まあネタバレをしちゃうともう全部テレビでやってますから言っちゃうと、2巻がね、ものすごい借金を、背負うんですよ、主人公が。それを大逆転する手を考えるんですけど、それがね、本当にうまいこと作られてて、あれはちょっと感心しちゃいましたね。で、借金を返すのって結局お金を用意するだけじゃダメで、やっぱり返済期日までに、間に合わせなきゃいけないっていうのがあってね、その辺もうまく、クリアできるようなね、すごい大どんでん返しの仕組みをね、まあもちろんお話ですから、 あの、そう、大どんでん返しができるような、あの、元々の設定を作るんですけどね。もちろん、作り話ですから。それにしてもうまく作ったなと思いましたからね。ぜひ、読んでいただきたい作品です。関数を重ねるごとにですね、だんだん、そういう話から遠のいていくのが残念なところかな。まあ、かろうじて残ってますけどね。まあ、作者本人もその辺気にしてるらしいんで、はい。ちょっと、今回はそういう話がなかったんで、みたいなのでね、後書きで書いてらっしゃるんで、気にしてらっしゃるみたいですけど、面白いです。24番、某高周波さん、荒井元子はラノベじゃないかもだけど、今風にジャンル分けすると斜めに入ると思うのよ。コバルトは、のブラックキャットは、ブックオフで見つけるのは難しい。うちの方では図書館にある角川の普通の文庫の100円コーナーに他の作品が並んでるで、暇があればどうぞ。へぇ、そっかそっか。なるほど。あ、僕ブックオフとか行っても、そっち系のコーナーってあまりにも探すのがめんどくさそうで、行かないですね。僕あの、広告の守護者っていうの、以前にもちょろっとお話をしたかもしれないんですけど、これのコミックスがすごく面白かったんで、一回原作読んでやろうと思ったんですけど、まあこれもね、作者さんが途中で話投げちゃったらしくて、そういうね、そっち界隈では、あの、富樫っていう意味を取っちゃったらしいんですけど、これもね、一回ブックオフとかで探そうかなと思ったんですけどね、やっぱり、ちょっと探しづらいですよね、あの手の方がね。しかも僕あの、それがどこの出版社から出てるかっていうのを全然調べずに行っちゃったんで、はい。ちょっと探すのは諦めました。25番リアさん。好きなラノベは、デルフィニア戦記、本妖の今日とか、スレイヤーズ、レギオス、狼と香辛料なんかも好きです。ラノベというより童話に近いかもしれませんが、精霊の森人シリーズも面白い。あー、これは聞いたことあるな。見たことはないですけどね。そっか、レギオスも見たことないな。名前はよく聞くんですけどね。あとリアさんあれですよね、銀河湯ですよね。ラノベじゃないかもしれないけど、かごゆさんへ。アサイラボさんのされど罪人は竜と踊るは結構好きです。好き嫌いがありそうな、文章ではありますが、私うんちく大好きなものです、ということで。あ、そういう内容なのね。およさんへは、塩談義になると止まらない、止まりにくいですね。あ、僕もちょっと今度ね、バージョンアップのタイミングでまた FF11 のお話もしようかなと思ってたんですけどね、モグボなんだとこもあるんでしょ、またね。そう、最近のバージョンアップ情報は、ワクテカが止まらないですね。どうも3月の課金者が少なかったからじゃねえかっていう噂もちらほらありますけどね。はい。そして26番にギリギスさん、ライトノベルなのかな、簡単に浅い読めて面白いのは星新一さんが書かれてたショートものは、みんなどれも面白かったですね。あー、なんか SF というよりもあの少し不思議って感じのそっちの SF っぽい話ですよね、星新一さんは。たまに世にも奇妙な物語で原作として紹介されていますけど、あー、そうだわ、そういえば見たことあるわ。うんね、ありますあります。27番さん、拝聴、井戸田さんのブラックジョーク集みたいなのもライトノベルになるのかしら。もうこの辺になってくるとね、わかんないですよね。もうだ、読みやすいのとかは全部ラノベに。ただね、ラノベを毛嫌いする人なんかだとやめてよって言うかもしれないですけどね。うん、まあ、萌えとか、そういうのも、若干、ラノベのカテゴリーに入るみたいなんで、そういうイラストじゃなかったら、ラノベとは言わないのかもしれないですけどね。はい。そういうなんかイラストとかも総合してのジャンル分けっぽいですね。僕は今、ウィキペディアを読んだ感じだとね。28番、およさん。23の書き込みは、アニメを見たということでございます。ですね。公式の方で、アニメの配信をしてるみたいだったんでね。今度まだ夏に第2期やるそうなんで楽しみです。29番リキさん、リアさんへ。デルフォニア戦記がおすすめだと言われて読んだけど、一巻で挫折したらごめんなさい。まあ、合う合わないはね、それぞれあるでしょう。残念なことです。30番通りすがりさん。 赤川次郎をラノベだとするカテゴライズ、わからなくもないですね。花嫁シリーズは明らかにそうだけど、三毛猫ホームズは微妙。赤川次郎さんの小説は僕はそんなに読んだことがないですね。先ほど読まれたウィキの文面で、フランス書院もラノベ市場に参入している旨触れられていて、カフェオレ吹いた。え、これってさ、あれじゃないの？18禁とかじゃないの？違ったっけ？なんかそんな気がした、僕の記憶の中では。ね。いやー。まあでもね、際どいのとかありそうですよね。どうなんでしょうかね。トラドラの最終話、なんか、ちょっとアニメもエロかったですよ。エロかったですよって、なんでそんな偉そうな言い方するのかわかんないですけど。はい。31番、かぐりさん。グリーンサーガのアニメは音楽が FF の上松信夫さんってことで気になり中で、そうなんですよ。そうなんですよ。グリーンサーガね、なんか、なぜか上松信夫さんが音楽なんですよ。それをね、僕も見て、カフェオレ吹いたんですけど、うん。ちょっとこれは気になる。僕はグリーンサーガ、かごゆりさんと同じく読んだことはないです。家にはありますね、多分。一部。部分的に家には、姉貴が読んでたんで、部分的には多分あると思うんですけど。さすがにね、今から100何巻まで出てるでしょ、多分。さすがに厳しいですね。32番、リアさん。総流伝についても語るべき。あ、確かに。昔はオーフェンなんかも読んだら、ハイスクールオーラバトラーも好きだったわ。文章壊れてたけど。で、リキさんは、私は架空戦記ものが好きなの。アルスラン戦記とかね。面白いよね。総竜伝なんかも、もともと出た、天野義高さんのイラストだとラノベって感じじゃないけど、後々文庫版で出たクランプの絵だとラノベっていう気がするよね。やっぱり、イラストとかも含めて、な気はしますね。そういう点で言うとね。うん。なんかね、クランプの、四兄弟はすごく違和感がなくて良かった。まあ、クランプ自身が昔からね、総竜伝大好きだっていうのを公言してましたから、ね、そういうのがイラストにも出てて良かったですね。まあ、結局僕最後まで読んでない。っていうか完結したあれ。8巻ぐらいまで読んだ気がするぞ。そんなに出てないって。面白かったですね。はい。主人公ね、4人。4兄弟なんですけど、名前の付けられ方がひどいっていうね。そして、33番、かごゆりさん。そういえば、学生時代、電撃の小説大賞に応募したのですが、なんか応募要項を勘違いして、はっちゃけたことをやってしまい、次の回から注意書きが増えてて吹いたことを唐突に思い出してしまいました。何なのかは恥ずかしすぎて言えませんが、かごゆりさんのせいで、なんか、応募要項を増やしちゃったわけ。何はっちゃけたんですかね。気になりますけどね。はい。そして、34番、小屋さん。そちしんいちさんの作品は、最近 NHK で週1回2作品ずつくらい、アニメとして放送されていますね。そうなんだ。それは知らなかったな。まあ面白いですね。少し不思議な感じでね。はい。35番、ミルさん。放置されたラノベといえば、ガジュリン知らないな。第1部が終わってから十数年経って誰しもが存在を忘れかけた時に続きが一冊だけ出ました。待望の続編かと思いきやなんとか移転。第2部はもう20年近く放置されています。ということはもうやらないっていうことだよね。これはね、はい、多分やらないんでしょう。残念です。36番、リキさん。およさんへ。 NHK でアニメ&実写でやってますね。ただ最近やってないのかよくわからないですけど、テレビ番組表に載ってないですよね。なので最近は見てないです。定期的にやってんのかな。どうなんでしょうね。その辺情報をください。はい。まあ、結構ね、作品上げ出すと、昔の作品から言い出すとね、すっかり忘れてたけど、そういえばラノベじゃねえっていうのは多いですよね、やっぱりね。なんでしょうね。でも最近は昔の作品でラノベからそうやってアニメとかになって良かったのとかっていうの難しいですね。ラノベって結構長く続いちゃうし、よく言われるのが、 原作がどうしても文章でね、濃密にいろいろ書かれてるから、アニメになった時に全然こう、内面の描写ができてないだとか、すごく世界観をはしょってるから分かりづらいだとかね、そういう話が毎度毎度ついてきますよね。で、原作から読んだ方がいいとか、先にアニメを見た方がいいだとか、そういう話も毎度毎度出てくる話でね、個人的に最近おすすめだったトラドラとオオカミと香辛料について言わせてもらうと、オオカミと香辛料は断然アニメを先に見た方がいいと思います。で、トラドラは逆に原作を先に読んだ方がいいと思います。っていうのが、トラドラの方はね、やっぱりアニメだとちょっと心情的な部分の描写がね、足りなくて分かりづらくて、原作を先に読んでるとすんなり入ってくる。それでいて、アニメはアニメのオリジナル展開があったりだとか、やっぱり動きなんかも綺麗でね、うん、原作を知ってるからアニメは楽しめないっていうことはない作品だと思いますね。逆にこう原作で読んだのが、あ、動いてるっていう楽しみがあるんじゃないかと思います。でも狼と香辛料に関しては、原作をね先に読んじゃうと、アニメのあまりの端折り気味というか、さにちょっと物足りない感じがしちゃいますね。あまりにもちょっと原作が濃すぎるんで、アニメで先にこう動いてるね、物語を見て、で後で原作で、ああこういうことだったんだねっていう、その内面的な、主人公たちの内面的な部分じゃなくて、そのなんだろう、経済のトリックとか、そういう部分で、ああこういうことだったんだねっていうのを原作で補完する方がいいのかなと思うんで、そっちの順番で見るべきだと思いました。はい。ですね。37番通りすがりさん、最近放送予定が書かれてない気がするっていうのは、これはさっきの星新一さんのショートショート、あ、そういえば俺見たことあるわ。うん、見たことあるわ、これ。あったあった。あったあったわ。最近はちょっと、年度変わりなのでお休みなのかなっていう風に書かれてますけど、どうなんでしょうね。38番、マー君。リュウジ、もう一度っていう、あー、これは最後のね、トラドラの最終話のシーンね。これはエロかった。最終話はやばかった。いろんな意味で、性的な意味でやばかった。着眼のチャナは原作とアニメオリジナルがいい感じでマッチしてる感じ。釘ボイスの影響がマッハだから。そうなんですよね。釘ボイスでね、随分いろんなのが保管されちゃいますからね。釘宮病の患者はね。はい。まともに作品を見えないっていう感じです。39番、高校志望さん。グリーンサーガのアニメは作者曰く、ほんの入り口部分ってのをどっかで見た気がする。あ、それは、そうみたいですね。うん。グリーンサーガーと同じ、長谷川 JA シリーズの、ラモン・ユートの元祖、ラモンド病院シリーズ。すげえ病院名だな、俺そんな病院入りたくねえんだけど。の、東の司っていうの、何これ。の、ミルキー・ピアシリーズは、面白かった。あー、ラモン・ユートの元祖ラモンド病院シリーズ。で、東のスカンパのミルフィーピアシリーズ、まあ、この辺のシリーズが面白いという話です。後者は間違いなく今でいうラノベだそうです。はい。ラモンド病院っていう病院すごいですね。治りそうにないですね、多分。わかんないけど、そんな病院入りたくないですね。はい。そして、40番、ミルさん。 忘れてた。絶品のラーメンは一つ。半分の月が昇る。半分の空が昇る月。おすすめです。ファンタジーもミステリーもない素朴な恋愛ものですが、そこを突き詰めた感じでとても味わい深いです。よ。ということです。これは最近の作品なんですかね。半分。半分の空が昇る月を検索。え、アニメとかやってんの？朗読 CD を同梱のプレミアボックス。スタッフ。これ、アニメやってたんですよね。いつやってたんですか、これ。つうか、6話で最終話で。これはテレビシリーズではなかったから。これも電撃文庫だよね。はい、電撃文庫。すごいな。あ、原作小説はたくさん出てますね。8巻ぐらいまであるんですね、これね。面白そうです。41番、マキさん。狼と香辛料と聞いて飛んできました。嘘。アニメ、小説の流れが賛成ですね。ね、そうだと思います。アニメで欠けていた内容を小説で読み深めるっていうスタイルがいい感じなのです。今は漫画も出てるので、それも小説と合わせて読むといい感じなのかなっていう。あ、そうそう、そうですね。うん。ですね。はい。あれはね、本当に僕、ライトノベル系はやっぱりアニメが面白いなって、動きがあってね、面白いなと毎度思ったんですけど、狼と香辛料に関しては本当に原作が一番面白いなと思ったんでね、ぜひおすすめ。42番ミルさん。訂正、半分の月が昇る空。違うじゃん。でも、さっきね、半分の空が昇る月っていうのを、コピペしたら、ちゃんと行ったよ。ちゃんとそのページに行きましたね。驚きだ。はい。ということでですね、まあ、お時間になったわけなんですけれども、ちょっと、告知だけ。秋葉王国さんで、バナオトとサンライズの通販やってますんで、ぜひ、まだ持ってないっていうことはね、この機会に秋葉王国さんで買っていただけると嬉しいなと思います。あとイベント、今週末、日曜日、3月29日日曜日は、京都市勧業館、都メッセというところで、ミュージックコミュニケーションという同人誌即売会、音楽系の併設イベントとしてミクフェス2というのがあります。初音ミクの CD とか本とか、プラス、僕らみたいな同人音楽のイベントになりますので、関西在住の方、そうでない方も、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。時間の方は11時から14時半、ちょっと早めに終わるみたいなんで、時間の方お間違えのないように。僕も京都のイベントは初めてなので、その勧業館、どこにあるのか知りませんけど、楽しみですね。近いのは楽でいいですね。バナオト、サンライズ、あとリンクシェル大魔師匠等々持っていきますので、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい。そして、ヨンジェ様、カゴエリさんお疲れ様でした。ありがとうございます。フェンリル戦はギリギリの戦いでまさかの未人格でフィニッシュ。マー君みたいなことするな。なんとか勝ちましたということでおめでとうございます。はい。ということで今日はですね、1時間、ルパン VS コナンと、ライトノベルのお話をしていきました。またね、機会がありましたらアニメ等々で今日紹介した作品、あと、リスナーの皆さんが紹介してくれた作品ね、ちょっと機会があったら読んでみられてはいかがでしょうか。ラノベっていうとね、ちょっと偏見がある方もいらっしゃるかと思いますが、割と内容は楽しめるのが多いんじゃないかなと思いますので、機会がありましたらぜひ。それでは、本日はこれにて、また来週も水曜日24時リンバス実況と金曜日23時浮雲田ミュージックラジオでお会いしましょう。フローティングクラウド、ゆうきがお届けしました。おやすみなさい。